3ページから5ページ。5、区政のここを問う。代表質問、一般質問。代表質問。日本共産党新宿区議会議員団、高槻真奈。物価高騰にさらなる緊急対策を。質問。保育園や学校給食、一人暮らし高齢者の配食サービスへの補助、一人親世帯への特別給付金、制度融資などの緊急対策に加え、指定管理者や区事業の委託業者、事業者向け融資等の対象外の社会福祉法人や NPO 法人への支援、子ども食堂への助成の増額、高齢者・障害者施設の給食にも補助すべき。答弁、委託事業者、社会福祉法人、高齢者、障害者福祉施設等へは、当面現行の予算で弾力的に対応し、必要に応じて補正予算による物価高騰対策に的確に取り組む。NPO 法人への新たな支援策は検討していないが、活用できる支援を案内。子ども食堂への助成の増額は考えていない。性搾取のない町、新宿を。質問。コロナ禍のもと、非正規で働く女性が仕事と収入を失い、自殺や DV 等の相談が増え、ジェンダー格差が顕在化している。議員立法で困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が成立。2024年4月に施行する。1. 困難を抱える女性に届くよう、新法の内容を広く周知し、相談窓口が区役所にあることを知らせるポスターやチラシを、歌舞伎町をはじめとする区内繁華街へ貼り出し、配布を。2. 新法は民間支援団体との共同を謳っている。若者や女性向け相談所を歌舞伎町内に設置し、支援団体に運営をお願いしてはいかがか。居所を持たない若者や女性を一時保護するシェルターを区が持ち、パトロールから支援につなげるべき。3. 区として性搾取を許さない姿勢のアピールを。答弁。1. 新法の周知は施行に伴う国の動きを注視し検討。繁華街へのポスター貼り出し、チラシ配布はあまり効果が期待できない。民間支援団体が粘り強くアウトリーチ活動をすることにより、区の相談窓口につながっており、連携を強化。2. 令和3年度から都が東京都若年被害女性等支援事業で民間支援団体に委託し、相談所を設置。シェルターで一時保護も行っている。区の相談窓口へより円滑につながり、支援も連携。区独自で相談所やシェルターを持つ考えはない。3. アウトリーチ活動を行う NPO 団体への助成等を通じて、犯罪被害の根絶という区の姿勢をアピール。神宮外苑の再開発の見直しを。質問。1. 日本イコモスの樹木伐採は、2本のみで施設の建て替えは可能とする提案をどう思うか。2. 東京都環境影響評価審議会が最終結論を見送った。神宮外苑の再開発計画は改めて議論し直すべき。答弁。1. 協議の継続性の観点で課題がある。2. 神宮外苑地区の創建時からある既存樹木の保存、移植に努め、緑の質の向上を図り、緑豊かな都市環境の保全・強化に向けて、都や事業者に働きかけていく。立憲民主党無所属クラブ、小野裕次郎。新型コロナウイルスワクチン接種状況について。質問。3回目の接種は遅れ気味で、年齢が下がるにつれ、接種率も低下する傾向となっている。現在までの3回目の接種率について、区の所見は、答弁、高齢者への接種率は3月末に 80% 台に到達し、重症化しやすい高齢者の感染を減少させた。区は20から30代の人口割合が高いため、 今後も若い世代への積極的な接種勧奨が必要である。 DV や児童虐待への対策強化、質問、外出自粛の要請などによる生活不安やストレスを原因とする DV、児童虐待の深刻化が懸念されている。コロナ禍で対面での相談や支援が難しいケースもあると思うが、相談にオンラインを導入する等状況に即した対応について区の見解は。答弁、コロナ禍において面談や家庭訪問に抵抗感を示す方もいるが、対面することで詳細に生活状況を理解でき支援につなげられる。オンラインを活用した取り組みは有効な面もあると認識しており、今後先行自治体の状況も踏まえ検討していく。新宿未来の会、野津健、新中央図書館の今後と近隣区と連携した施策について。質問、1、暫定利用として旧富山中学校跡地に中央図書館が開設され、10年が経過、新施設の建設に先立ち電子書籍の対応などソフト部分の推進が大切。教育委員会の見解は。2、近隣区境ではそれぞれの区民が同じ生活圏を共有する。近隣区と共同で施策を考えることは区民サービス満足度向上に結びつく。近隣区と綿密な連携が必要。区の見解は。答弁、1、ソフト部分は先行的に取り組む課題と認識。電子書籍は他区の状況を調査し導入を検討。電子化されている資料の収集保存を進め、文化施設とのさらなる効果的なネットワーク作りも研究。2、連携により施策の効果が一層上がると認識。今後も近隣区と連携し区民サービス向上につながる取り組みを進める。自由民主党新宿区議会議員団、永原隆康、公立中学校における運動部活動の今後の展望。質問、スポーツ庁が設置した運動部活動の地域移行に関する検討会議では、少子化の進展による生徒数や教員数の大幅減と運動部指導に従事する教師の負担増が指摘され、改革の方向性として休日の運動部活動から段階的に地域移行していくことを基本とすべきとの考えが示された。休日の運動部活動の段階的な地域移行は令和5年度に開始し、おおむね達成の目標時期を令和7年度末を目途としている。運動部活動改革について教育委員会は今後どのような展望をお持ちか。答弁、令和元年度から部活動指導員を配置し、部活動の質的向上を図るとともに教員の働き方改革を推進してきた。この間、地域のスポーツ文化団体、企業等にも協力を得ながら部活動指導員の確保に努めてきたが、応募者の専門種目、活動可能時間などが学校の要望に合わないなどの課題がある。これらの課題を解決するとともに、より安定的、継続的かつ質の高い部活動指導員の確保が可能になるよう、民間提案制度も活用し、令和5年度からの部活動の支援について検討を進める。ふるさと納税について、質問、区の特別区民税のふるさと納税による減収額は令和2年度で約23億円、累計額では約83億円となっている。一方、区では令和3年度よりふるさと新宿区我が町応援寄付金を創設し、寄付金の受け入れを開始している。1、この制度の内容と実績は。2、区でも返礼品を設定し、地場産業の販路開拓を考えてみてはいかがか。答弁、1、区内に主たる事業所があり、公益的活動を行っている団体を対象に、寄付者が応援したい団体を指定して寄付する制度。 令和3年度のふるさと新宿区我が町応援寄付金分は152件、1億2571万9943円。丸に、新型コロナウイルス感染症によりダメージを受けた区内産業の支援策としても、返礼品の導入を検討。新宿ならではの地場産業やサービスが多くあり、商品を送る物消費に限らず、新宿ならではの体験ができること消費も含めて検討。テクノロジーを道具とした介護現場での業務改善の取り組み。質問。生産年齢人口が減少し、介護職員の確保が一層困難になることが予想される。人手不足の時代に対応したマネジメントモデルの構築。具体的には ICT や介護ロボット、センサー等を活用した新たな介護の働き方や介護業界のイメージ改善と人材の確保が必要。テクノロジーを道具に、介護現場での業務改善を図るという取り組みをどう捉えるか。答弁、区内の介護施設でもロボット技術を用いて浴槽に出入りする際の動作を支援する機器等を活用している例がある。テクノロジーを導入し、業務改善を行うことで、介護職員にゆとりが生じ、利用者とのコミュニケーションの時間が増え、介護の質が向上し、利用者の暮らしの充実につながると考えている。新宿区議会公明党、野本明俊。原油高・物価高を踏まえた支援の強化。質問。区議会公明党は4月28日、区長と教育長に対し、長引くコロナ禍やウクライナ情勢による物価高騰の保護者負担を抑えるため、地方創生臨時交付金を活用し、学校給食費の値上げ抑制と生活に困窮する児童生徒のために、区立学校トイレへの生理用品の設置を緊急要望。生理用品設置は5月11日の文教子ども家庭委員会で準備ができ次第開始するとの報告があった。学校給食費の値上げ抑制はスピード感を持って対応すべき。区の所見は、答弁、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化等で調達する原材料や食料価格が上昇、献立を工夫し、給食の質の維持に努めてきたが、食材料費等の価格高騰は依然として厳しい状況、保護者の負担なく、安定的に給食を提供するため、公費による補助も必要である。地方創生臨時交付金を有効に活用し、学校給食への公費補助を7月から進める。子どもたちを育む機会の確保とその拡充について。質問。子ども家庭庁設置法案が参議院で審議されている。同庁は内閣府や厚生労働省から子どもや子育てに関わる主な部署を移管し、首相直属の機関と位置づけ、2023年4月創設を目指すもの。1、区は同庁設置を見据え、切れ目ない支援をどう考えるか。2、新宿区子ども家庭若者サポートネットワークの存在意義が一層重要になり、子どもの貧困や児童虐待だけでなく、いじめや自殺、就労など、さらに支援の範囲が拡大される。体制強化も含め、区の所見は、答弁、1、年齢や制度の壁を克服した切れ目のない包括的な支援の重要性は認識。新宿区子ども家庭若者サポートネットワークで、児童虐待への対応、妊娠期からの切れ目のない支援、子どもの心身の発達への支援、不登校やいじめへの対応など、組織を超えて包括的に対応する体制を整えている。2、子ども家庭庁設置後も相談員の資質向上を図り、サポートネットワークによる関係機関の連携を一層強化。子どもの発達や環境に応じた支援体制の強化に努める。医療体制の充実について、質問。 新宿平日土曜日夜間子ども診療室は、区議会公明党の要望を受け、国立国際医療研究センターで2016年7月に平日夜間の診療が開始、2018年4月から土曜日夜間にも拡充。我が会派の要望により、2022年8月7日から日曜祝日等の夜間の診療が決定。子育て世帯の経済的負担軽減のため、今回拡充する子ども診療室の日曜祝日等の夜間診療も、時間外選定療養費の費用負担をなしにすべき。区の所見は、答弁、重症患者を受け入れる救急病院に軽症者が外来受診した場合などは、時間外選定療養費を支払うことが原則。新宿平日土曜日夜間子ども診療室は、国の規則等で選定療養費を求めないことが可能な救急医療事業における休日夜間診療であるため、現在時間外選定療養費の負担を求めていない。またこの度拡充する日曜日祝日等も同様に、時間外選定療養費の負担を求めず実施する。一般質問。スタートアップ新宿伊藤洋平。ゲートボールだけでなく子どもが遊べる公園へ。質問。子どもが区立清水川橋公園で遊ぼうとしたが、ゲートボールが優先され利用できないことがあった。365日ゲートボール利用を優先するのではなく、曜日や時間を定め、ホームページ等で周知が必要では。答弁、清水川橋公園には区立公園で唯一の専用ゲートボールコートを設けている。ゲートボールの利用がないときにはお子様をはじめ一般利用ができる。現地に分かりやすく表示をするとともに、区ホームページに掲載するなど、ご理解をいただけるよう周知に努める。社民新宿区議会議員団、川野達夫。首都直下地震に備えた対策を。質問。首都直下地震等による東京の被害想定が10年ぶりに見直された。1、建築物等耐震化支援事業を具体的にどう進めるのか。2、家具転倒防止は必要。今後の計画は。3、大規模集合住宅のトイレ問題の解決は。4、生活環境の変化等のストレスから来る関連死の対策は。5、新宿区地域防災計画の改定の見込みは。答弁、1、倒壊の危険性が高い建築物等は、個別訪問による啓発を重点的に実施。2、重要性を説明し、器具の設置促進を図る。3、簡易トイレの準備などを広く周知。4、適切な健康指導や健康観察を実施し、防止に取り組む。5、都が計画修正後、適切に対応。日本共産党新宿区議会議員団、川村則明。高齢者憩いの家、清風園、解体工事等の住民説明について。質問。1、敷地境界30メートル範囲外の区民の参加と発言を制限した根拠は。2、工事の説明に対する区の所見と区民への説明責任は。答弁。1、新宿区における建築物の工事にかかる騒音等の紛争の予防に関する要項による範囲とし、工事の影響がないと思われる方の発言を控えるお願いをした。2、近接する方から要望があれば、引き続き丁寧に説明。訴訟に直接関係する方への情報提供は、裁判の中で取り扱うべき。立憲民主党無所属クラブ、田中幸恵。介護人材確保の施策について。質問。介護職員の負担軽減になると期待されるのが介護ロボットです。先日視察した施設では介護ロボットが活躍しており、都の 次世代介護機器導入促進支援事業等を利用して導入したとのこと、このような補助金活用を事業者に積極的に周知すべきと思いますが、いかがですか。答弁、都の支援事業等の制度は区内事業者へ周知します。また介護ロボット導入をテーマとした研修を事業所職員向けに実施し、情報共有を図ります。新宿未来の会、榎木秀隆。空き家対策に関する情報収集。質問、都内23区中19区が会員になっている全国空き家対策推進協議会では、空き家対策の情報交換・共有等をしている。効率的な情報収集を行うため、協議会の会員になることも含め、空き家対策の情報収集の区の考えは。答弁、空き家等適正管理審査会を設置し、実態を共有。都の空き家対策連絡協議会等の講演会等に参加し、都内の情報も収集している。全国空き家対策推進協議会にも参加し、協議会の保有情報を収集、対策の充実を図る。自由民主党新宿区議会議員団、小倉俊彦。四ツ谷小学校について。質問、四ツ谷小学校の児童数は令和4年は594人で、令和7年は737人、令和10年は804人になると予測される。トイレ、手洗い、蛇口、職員室、保健室、校庭、体育館等、児童数に見合った教室以外の施設の計画はどう進めるか。答弁、令和7年度から教養を開始する増築校舎に普通教室8教室のほか、職員室や給食配膳室、各階にトイレを整備予定。既存校舎と増築校舎を一体として利用することで、教育環境の維持向上を図っていく。新宿区議会公明党、時光純子。女性への AED 使用時の配慮改善を。質問、女性に AED を使用するとき、1、衣服をすべて脱がす必要はなく、下着をずらして電極パッドを素肌に貼ることで対応できる。この方法を区の施設管理者にリーフレット等で周知し、区民にもホームページ等で周知すべき。2、衣服を脱がさなければならないことを想定し、AED と一緒に三角巾を設置しては。答弁、1、女性に配慮した使用方法のリーフレットを作成し、各施設管理者に周知する。区ホームページ等でも区民等へ広報する。2、他自治体の設置状況を調査検討。日本共産党新宿区議会議員団、近藤夏子。住民参加の道づくり、まちづくりについて。質問、環状第4号線の与町町川田町区間が5月26日に交通開放。都の第三建設事務所は、若松川田駅前交差点における右折禁止や未確服の職安通りへの横断防止柵の設置など、周辺住民の日常生活に支障をきたす変更を住民への周知なく実施しようとした。住民への情報共有と住民参加を保障するよう都に要望を。答弁、事業主体である都の責任で行うことが基本。区に寄せられた意見等は都に対応を求める。立憲民主党無所属クラブ、久保康介。熱中症対策とマスク着用。質問、1、熱中症予防には水分補給が重要。区の認識は。2、熱中症リスクを避けるため子どものマスク着用の区の見解は。答弁、1、熱中症予防には適切な水分補給が大切。広報新宿に普及啓発の記事掲載等で周知。高齢者へは水分摂取を習慣づける取り組みも含め普及啓発に努める。2、 一律の対応を行うのではなく、熱中症等の健康上の留意点を踏まえつつ、子どもたちや家庭の状況による各々の判断を尊重し、柔軟に対応する。新宿未来の会、鈴木ひろみ、次世代介護機器の推進。質問。介護現場では、これまでも介護記録のデジタル化等の IT を活用している。今後はセンサーによる見守りや排泄予測システム等、次世代介護機器を活用し、介護分野の生産性を高め、介護人材不足を補う役割を担うことが予想される。次世代介護機器の推進について、区の所見は、答弁、次世代介護機器の導入は、職員にゆとりが生まれ、利用者とのコミュニケーションが増加、結果、介護の質が向上し、利用者の暮らしが充実すると考える。自由民主党新宿区議会議員団、下村春夫、認知症対策について、質問、丸1、意欲のある方が認知症サポーター養成講座へ参加するきっかけとなる工夫が必要。短時間の導入的動画について、検討してみては。丸2、高齢者や介護者が気楽に立ち寄れる地域安心カフェで、軽度の認知症が疑われる方がいた場合の対応は、答弁、丸1、参加申し込みへつながるような導入的動画の制作、活用を検討。丸2、地域安心カフェのボランティアが医療機関の受診や関係機関への相談を進める声かけなどを行っている。新宿区議会公明党、三沢秀子、人に優しい地域の道づくり。質問、丸1、道路通報システムを区でも導入を。中、道路通報システム、道路の損傷や不具合を通報できるシステム。中、終わり。丸2、あけぼの橋駅から大町坂を登る道路はバスがなく、坂道を歩かざるを得ない。体力が少ない方々から途中で休憩できるベンチ等の設置の強い要望がある。区の見解は、また都道においては都への働きかけを。答弁、丸1、他自治体の状況を注視し、課題の整理を行い検討。丸2、当事者の方の意見や要望を踏まえ、手すりやベンチ等の整備など、歩きやすい道づくりを推進。今後、都にも機会を捉えて要請。自由民主党新宿区議会議員団、大門幸恵。区有施設の Wi-Fi 整備について、質問、令和4年度に地域センター等の Wi-Fi 環境が整備予定だが、それ以外のスポーツ施設や新宿歴史博物館等の区有施設でも Wi-Fi 環境の整備を望む声がある。これらの区有施設への Wi-Fi 環境の整備についてどう考えるか。答弁、Wi-Fi 環境の整備に対するニーズに的確に対応するため、令和3年度に公衆無線 LAN の整備に関する考え方を策定。各施設における導入の必要性や設置、運用にかかる費用、導入効果等を踏まえ検討していく。新宿区議会公明党、中村真一、地域住民等を対象とした心のサポーター養成事業の実施を。質問、長期化する新型コロナウイルス感染症の影響で、精神疾患や心の不調に悩む人が増えている。国は令和3年度から心のサポーター養成事業を施行開始。区もメンタルヘルス問題を抱える家族や、その同僚を支援する心のサポーターを養成すべき。答弁、メンタルヘルスに関するパンフレット等を配布。精神保健福祉講演会や保健センターの精神保健相談で普及啓発を実施、今後も国の動向を注視し研究。自由民主党新宿区議会議員団、渡辺道隆。再エネ電力で消灯の解消を。質問、区は環境マネジメント方針により、 照明器具の間引きや窓口を除く昼休みの一斉消灯を実施している。これらの取り組みは、環境配慮された電力の調達により、将来的に解消可能。一連の環境配慮の努力が我慢や不便を強いるのみではなく、職務に与えるポジティブな側面としてはどのようなものがあるか。答弁、職員の省エネに対する意識を高め、各課の事業における環境に配慮した取り組みにもつながっていると認識している。